もしもし、日本人生相談です。勝野博です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談で？
主人が女性ものの下着といいますか、パンツとかストッキングをちょっと着用することが分かりまして。
あ、女性ものの下着ですか、
はい、それで一度主人と話はしたんですけども、私の中でちょっと気持ちが収まらないといいますか、
はい、
そういうのがありまして、
はい、
でそういうのを主人にもちょっとどういうふうに伝えていいのかわからないし、自分もどういうふうに処理していいのかがわからなくて、ちょっと電話を差し上げたんですけれども。
え、ご主人が女性物の下着を着用されているということが分かったわけですか？
はい、そうです。
どういった経緯で分かったわけですか？
3ヶ月ほど前にちょっと掃除をしていたら、
はい、
主人がいつも主に使っているパソコンの周りで女性物の下着が見つかったんですね、
はい、
でそういうのを好む男性もいるんだからと思って、その時は思ったんですけども、うん、1ヶ月ぐらい様子を見ていたら、主人が趣味のものを片付けてる物入れみたいなのがあるんですけども、はい、そこに主人が履いてるはずの下着が畳んでしまってあったんですね、
はい、
で主人が履いてるはずの下着なんで、じゃあ他のものを履いてるんだっていうことで、そういうものを履いてるんだっていうのが分かったんですよ。
ご主人の年齢は？
43です。
43歳。
はい。
あなたは？
私は40歳です。
40歳。
はい。
それで家族構成はどういう？
子供が2人おりまして、
はい、
上が女の子で13歳、それで下が男の子で9歳です。
お二人ですね。
はい。
これはまだその見つけたばっかりというか、ご主人には確認してないわけですか？
それで主人の下着が見つかってから、
はい、
私はなんか見間違ってるんだとか思って、
はい、
1週間様子を見たらまた同じことになってたので、
はい、
主人の下着のところにメモ書きで、
はい、
どういうことなのっていうのを入れて、
うん、
そしたら主人が夜子供たちが寝静まった後に話してくれまして、
はい、
一応その時に2人で話はしました。
話してくれたっていうのは、
やっぱり女性の下着に興味があって、ちょっと履いてみたかったから履いてみたみたいなことを言われまして、
はい、
でも私もなんかその時そんなこと言われてもちょっと受け止められなかったんで、あ、そうぐらいで、でも私の方でもちょっとそういうのあんまりいい気持ちがしないっていう感じのことは言ったんですね、
はい、
でもあんまり責めても良くないと思ったので、
うん、
強くは言わなくて、でただ子供たちにだけは分からないようにしてくださいっていうことだけ言ったんですね。
あ、ご主人は会社員ですか？
はい、そうです。
奥様は何か働いてらっしゃる？
私は、専業主婦です。
はい。ご主人はいつ頃からそういうと言ってらっしゃいました？どこから？
あ、そこまでは私には話してくれなかったんですけども、は
い、でやっぱり辞めてほしいですよね。
そうですね、できれば辞めてほしいんですけど、ただ男の人ってなんかそういうメンタル的なものが一番傷つけられると大変だって聞いたので、あんまりその、はい、やめてって言うと本人のためにもならないのかなとも思い、ちょっと言いにくいなと思って今いるんですけども、
う
ん
う
ん、
ご主人が話してくれたっていうふうに言われましたけども、その時に、はい、例えば自分はこういう、まあ、趣味というかがあるからこう理解してくれとか、そういう会話があった
んですか？それはなかったです。はい。
履いてみたかったんだみたいなことですか？
はい、そうです。
それだけで終わったんですね。
その時の話は、はい、そうです、
うん、
はい。
でこれをやめ、もう基本的にはやめてほしいし、元に戻ってほしいってことですよね。
そうですね。
その女性物の下着っていうのは、
はい、
ずっと24時間会社にも？
あ、そうじゃなくて、
はい、
日曜日の日の昼間だけっていう感じみたいなんですね。
日曜日の昼間だけ？
はい。だから朝ごはんを食べ終わって、子供たちが日曜日の朝テレビを見てたりするんで、
はい、
子供たちが見ている部屋じゃない別の部屋に置いてあるんですね、そういう下着が、はい、そこで履き替えて、で夕方ももう子供たちが夕方のテレビを見始めて別の部屋にいる時にまた履き替えてみたいな、だから本当に昼間の間だけみたいな感じだったんですよ。
うん、今でもそういうふうに
続いて？今はとりあえずその話をして以降はないみたいなんですね、はい、そういうことは。
そうですか。それではですね、今日は精神科医の高橋龍太郎先生いらっしゃいますので、はい、その辺のところちょっとお伺いしてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
先生よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。
よろしくお願いします。
そうですね、まあ厄介な問題といえば厄介ですが、
ね、
性の問題については、
はい、
本当に今 精神科の領域では、
はい、
昔は本当にその例えば男は男らしく女は女らしく、もっと単純な言い方をすると、
はい、
男性が男性を好きになるとか女性が女性を好きになるっていうことも精神的な異常だっていうふうに考えて治療対象にすべきだっていうように考えた時代もあるんです。
あ、そうですか、はい、
うん、で今は誰もそんなこと考えないですよね。
そうですね。
逆に言えばテレビではむしろそういう人たちの方が元気で活躍をしてらっしゃるでしょ、
はい、
そういう意味で言うと性的な思考っていうのは、
はい、
本当に無限で、それをいちいち病的なものとして取り上げるっていうふうにはあんまり精神学では考えてないんですね。
はい、
うん、ただ現実に夫婦関係の片一方が自分には理解できないような趣味を持ってると、まあなかなか理解しがたいし受け入れがたいっていう気持ちもすごくよくわかるんですが、
はい、
どうなんですかね。例えばものすごく限定的な時間帯に、しかも本当に限定された行動だけですよね。
はい、
一時ブラオって言葉がよく流行ったんですけれども。
あ、そうですか。
会社にブラジャーをして行く男性っていうのは随分多いんですよ。
あ、はいはい、
でもブラオ君は逆から考えるとブラジャーしながら浮気するなんてことはまずありえないの で、
はい、
僕はそんな相談を受けた時は浮気防止になっていいんじゃないかって言ったらすごく喜んで帰って行かれました。
そうですかね。
ある相談の方はね、それで人間の心理ってものすごく複雑でしてね、男性の中にある女性的なもの、あるいは女性の中にある男性的なものこそ、例えば人間の文化を築き上げたんだっていう有名な言葉があるんですけれど、
はい、
そういう自分の中にある異性性っていうことが、
はい、
その人間のものすごく深さや広がりをどんどん作り上げていく大きな要素なんですね。
あ、
ですから例えばそういうゲイの人たちがテレビでコメンテーターとしてすごく優秀なのは、両方の性についてものすごく細かい機微までわかるので、コメントが単純なものじゃなくてすごく複雑な細かい微に入り細に入り人間性の深いところを貫くっていうようなコメントをすることができるわけです。だから例えば女性の下着をするときに得る快感が、まあ、僕も経験がないのでどのぐらいなものかわかりませんが、
はい、
だけどそういう時に女性の心情を何らかの形で想像したり、あるいは妻や子供に隠れて密かな自分のそういうスペースを持つということは、
はいは
い、すごくいいからやんなさいっていうふうには言わないけれど、
はい、
人それぞれの趣味の中で、
はい、
そういう秘密の小部屋みたいなものを持ってる方が人間はやっぱり深みが出ますよね。
そうですか。
うん、だからご夫婦っていうのは難しいかもしれないけれど、
はい、
そういう相手の側面を理解してあげて、すごく深刻なものとして困った性癖だっていうふうに相手の人間を見つめ始めると、
はい、
夫婦関係っていうのは亀裂が入りますけれど、
はい、
もうとんでもない趣味持ってんのよねうちの親父はみたいなぐらいにちょっと緩く見てあげると
なんでそんなことするんだろうとか思うと、
うん、
こっちは悲しくなってきちゃうんですよね。
悲しくなっちゃう。
私たちもやっぱりあのご多分に漏れずセックスレスな夫婦なんで、
うんうん、
なんか主人はそういうところで性的な興奮を得てるのかなと思うと、
うん、
なんかそれを考えるとすごく悲しくて、
うん、
もう泣けてきちゃうぐらい。
ああ、セックスレスと絡むと泣けてきちゃう。
そうなんです。
まあ日本の家族の中で性っていうのはすごく希薄化してるんですよ。で、希薄化すると同時にものすごくそういう意味で言うとフェティッシュっていうか象徴的な行為にどんどんどんどん変わっていってしまってるの。
あ、そうですか。
うん、だからご主人の場合も確かにセックスレスが背景にもう一つあって、女性の下着への特殊な願望があって、
はい、
ちょっと歪んでるといえば歪んでるかもしれないけれど、
はい、
精神科医として見るとまあそんなに歪んでない、まあ普通のことかなっていう感じです。ただしね、あなたが悲しいっていう気持ちはよくわかるし、
はい、
男性よりも女性の方がずっとセックスレスはダメージが大きいので、
はい、
特に40過ぎてくると女性は更年期やなんか近づいてくるので、
はい、
すごく不安を抱いたり 自分に対する自信っていうものを少し失ってしまうっていうような局面があって、はい、そこでセックスレスが重なると、ああもう私は女としてダメなんじゃないかっていうようにものすごく悲観的に考えてしまいますけれど、
はい、
そこがちょっとこの場合で言うとあなたにとって一番打撃が大きく感じる問題ですよね。
そうですね。
だからもしセックスが普通に行われていて、
はい、
それでなおかつ下着事件があったらそんなにダメージ大きくなかったの、
はい、そう、うん、でもやっぱり考えちゃうと思いますね。
考えちゃう、でもその今ほどは考えない。
そうですね、多分、ね、はい、うん、
だとすると問題は下着っていうよりも、
はい、
セックスレスの問題だよね。
あ、
そしたら今はセックスカウンセラーって本物の精神科医や心理の人たちがたくさんいるし、
はい、
それからまず別にカウンセラーの行く前に、
はい、
あなたがちょっともう下着やなんかで私を傷つけたっていうことは、
はい、
それこそ百罰に値するのでそしたらもうそれを見過ごしてあげるからちゃんと私とセックスしなさいっていうぐらいにちゃんと堂々と話し合えばいいじゃない。そんな内向きに考えないで夫婦なんだし。
いや、なんかもうそういうとこに触れちゃうと、うん、お互いにやっぱりギクシャクし始めちゃうかなと思って、う
ん、セックスの問題触れちゃうとギクシャクしちゃうんですか
かなと思って。
なんで、
そういう
なんで、
なんで
性の問題っていうのはなんかどうも日本人は暗く考えがちだけれど、はい、だってセックスがあって子供が生まれて、
まあそうですね、
しかもまだ40そこそこなんだから、
はい、
2人とも本来なら元気があるわけだし、
はい、
どれぐらいセックスレスなんですか。
間に何回かはあるんですけど、うん、もう6年ぐらいはないっていうのに。
6年っていうともう35ぐらいからないの。
そうですね、だから下の子が生まれてちょっと大きくなったぐらいからはもう、
うん、そっちの方がじゃない。あなたにとって30半ばご主人も30後半でどうしてセックスレスになっちゃったの。
でももともと回数はそんなに多くなかったんで、
うん、
まあそういうもんかなとは思って私も過ごしてたので、
うん、
でももうここそうですね 1,2 年はもうゼロに近いぐらいで、
うん、
でももうずっとそういう感じが来てたんでそんなもんかなって。でもそれでもあったので、
うん、
でもこのとこその問題が起きてからはその前からもそうなかったんですけど、もうそれからはなんかこっちも言いにくくなったし、
うん、
向こうもなんか向こうはもともとあまり誘ってくる方ではないので、
うん、
私の方からやっぱり声をかけないとあれなんで。
じゃあ全然問題じゃないじゃないですか。あなたの方から声をかければ。
そうですかね、
うん、要するに下着の問題があったとしても、
はい、
まあそれはそれで自分にとっては不快なことだけれど、
はい、
あなたへの愛情は変わらずあるし、愛情のある男性とセックスをしたいっていう気持ちをストレートに伝えればいいじゃない。
そうですか、
うん、夫婦生活の後半戦になってきたら、
はい、
ずっと女性の方がある種の主導権を握ってる夫婦の方がずっと多いんだから。
そうですか、はい、
うん、あなたの方からできればやめてほしいけど続いてもだからといって愛情が冷めるなんてことないから、その代わりちゃんと私と毎月とは言わないけど季節ごとに1回はセックスしましょうぐらい提案すればいいじゃない、
は
い、
そうですか、はい、うん、
で2人で旅行に行くのもいいし、
はい、
もうだってこっから先も子供たちはもう自分たちの人生がもう出来上がりつつあるから。
そうですね、
はい、2人がそんな距離の置き方をしてたらつまんないよ。言いたいことどんどん言って組み伏せるぐらいの元気でセックスしないと。
そうですね、う
ん、
はい、
絶対その方がいいと思いますよね。
分かりました、
はい、いかがでしょうか。最後の言葉、組み伏せですね。
そうですね。
はい。これで決まりましたね。
はい。
それでね、やっぱり夫婦の間で、少し隙間があると、
はい、
お子さんたち、ちょうど9歳と13歳ですね。
はい。
敏感な時ですから、
はい、
分かりますんで、
はい。
ここは一つ、奥さんの方から、前向きに、組み伏せてください。
はい。はい、ありがとうございます。はい、
じゃあ、よろしいでしょうか。失礼します。
はい。はい、ありがとうございました。はい